ここで少し換気をしたいと思います。近くにお座りの方、短い時間で結構ですのでよろしくお願いいたします。聖書をお読みいたします。聖書箇所は創世記17章15から27節です。第3版の方は、旧約聖書ですね、24ページ。2017版の方も24ページです。それでは、お読みいたします。また神は、アブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、もろもろの民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が、子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と、私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。必ず私は彼を祝福し、子孫に富ませ大いに増やす。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民とする。しかし私が、私の契約を立てるのはサラが来年の今頃あなたに産む、イサクとの間にである。神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登って行かれた。そこでアブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの放屁の肉を切り捨てた。アブラハムが放屁の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルは放屁の肉に割礼を受けた時13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たちは皆、家で生まれた奴隷も異国人から金で買い取った者も彼と一緒に割礼を受けた。本日の説教は導き続けてくださる主と題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。それではご聖霊の導きを求めて一言お祈りをいたします。主なる神様、愛する皆さんと共にあなたの御言葉にひととき静まって耳を傾けられるこの時間に感謝をいたします。それぞれ追っているものがありますけれども、ひととき御前にすべてを下ろしてあなたに委ねて御言葉に耳を傾けることができますように。ご聖霊の助けがなければ正しく理解することができませんので、どうか主がお一人お一人の心の内に語りかけていてください。すべてを委ねます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。私たちは今アブラハムの信仰の歩みをご一緒にこう見ているところです。アブラハムが初めて神様を知って神様と共に歩み始めた年齢は何歳でしたでしょうか。75歳の時に神様を知りました。そして本日のところを見ると、24節で99歳にアブラハムがなっていたと言われています。つまり24年間アブラハムは神様と共に歩んできました。私たち見てきた通り、時にはアブラハムは神様を信じられなくなって、神様の計画とは違うことをしてしまったということもありました。 私たちの信仰の父であるアブラハムは決して完全な人ではない、完全な信仰を持っていたわけではありません。しかし神様はここまでアブラハムを導き続けました。あくまでアブラハムに関わり続けて来られました。なぜ神様は不信仰になったものを見捨てることなく、あくまで導き続けてくださるのでしょうか。神様が導き続けてくださる理由は、アブラハムが神様の前に義とされたものであったからです。アブラハムの罪が許されて、アブラハムは神様のものにされていました。神様は一度信仰告白をして、神様につながったもの、神様の子供、神様の家族となったものを決して見捨てるということはなさいません。なぜなら子供であり家族だからです。先週のところではアブラハムに割礼が与えられたということを見ました。割礼というのは男性の性器の一部を切り取るというこの宗教行為でしたけれども、これは救いの印、救われた者としての印として割礼が与えられたということです。そして私たちにとっては洗礼がこの救いの印となっているんだということを共に学びました。しかし割礼も洗礼も外側だけの形ということではありませんでした。これは心のことなんだと申命記に言われていたんですね。先週も読みしましたけど、申命記の10章15節16節、主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された、そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた、今日の通りである、あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならない。心の固い部分ですね、罪を切り落としていただいて素直に神様に従っていくものになっていくんだよということです。もう一箇所確認します。申命記の30章6節にも同じことが言われていました。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなた方が心を尽くし命を尽くしてあなたの神主を愛し、そうしてあなた方が生きるようにされると。私たちが神様を愛するものになっていくための割礼であり、また洗礼なんだということが言われていました。それでは割礼を与えられたアブラハムは本日素直に神様を信じて御言葉に従うものになっていくことができたでしょうか。残念ながらすぐに従うものにはなれませんでした。私たちも洗礼を受けたからといって全て従うことがすぐにはできないのと同じことです。それでも神様は忍耐をもってアブラハムを導き続けられます。本日はご一緒にアブラハムに対する神様の丁寧な導き、そしてそれに対するアブラハムの応答ということをご一緒に見ていきたいと、そのように思っています。それでは聖書本文に入ります。15節と16節をもう一度お読みいたします。創世記17章15節16節をお読みします。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。16節、私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、もろもろの民の王たちが彼女から出てくる。 アブラハムとさらに子供が与えられるという約束がもう一度語られました。ここまで何回も何回も繰り返し語られてきたことです。しかし今日のところではよりはっきりと語られているのが分かります。16節に、私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与えると、サラを通して男の子を与えるんだということをはっきりと神様は語られました。そしてサライという名前がサラという名前に変えられていくということになります。洗礼を受けたときに新しい名前が与えられるということがあるんですね。まあ、プロテスタントではないと思いますけれども、カトリックとか聖公会では洗礼を受けると洗礼名という新しい名前が与えられます。新しい名前が与えられるということは、つまりその人の人生が新しく始められるということを意味することです。これからはあなたは神様のご計画の中を歩んでいくんだよと、あなたの新しい人生が始まるんだよということを表して新しい名前を与えるわけですね。サライというこれ前の名前はどういう意味かというと、サライは王女という意味があるのだそうです。で、一方でこの新しい名前ですね、サラという名前は、まあ、一文字違うだけですけれども、サラは国々の母、国々の母という意味があるそうです。つまりこれからのサラの人生というのは国々の母となっていく人生になる、後の子孫のために用いられる、そのような人生になっていくんだということがこの名前に表されています。サラはもはや自分の祝福のためだけに生きていくのではありません。サラの人生は後の子孫の祝福のために用いられていきます。サラの子供はイサクです。孫はヤコブです。そしてずっと続いていきます。ひ孫の次は何でしたっけ、ヤシャゴでしたっけね。ずっと続いていくんです。そしてそれをずっとたどっていくと、アブラハムと同じ信仰を持っている私たちにつながっていきます。その子孫の祝福のためにこれからサラの人生は用いられていくことになるんだということなんです。ということは当然私たちの人生もその先につながっていくということです。私たちは自分の祝福だけのために生きるのではなくて、後の祝福、後の人々のためにこの人生が用いられていくということになります。新約聖書使徒の働き16章31節、何度か引いていますけれども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、ここに家族もということがあえて加えられているんですね。私が洗礼を受けて私が救われるということは、もちろん自分の祝福というためということがあります。しかしそれではなだけではなくて、家族にもこの救いの恵みが及んでいくための大事なことなんだと聖書は教えているんです。私が祝福されることによって、私の夫や妻や兄や弟や姉や妹や子供たちや孫たちや、そしてひ孫たちや、そのすべてに神様の祝福が及んでいくために、この私たちの人生が用いられていくということなんです。確かに家族にイエス様を証しするというのは非常に難しいことだと私たちは知っています。イエス様でさえ家族伝道には苦労されました。しかし励ましになるのは、 神様のもともとの計画がそうなっているんだと、あなただけではなくてその後にも全ての人を祝福しようとしているんだと、この計画の中にあるということは非常に励ましになります。もともとの神様のご計画であるからこそ、私たちは家族に対しても祝福を分かち合っていくことができるということではないでしょうか。それではこの計画を聞いたアブラハムはこれを信じて素直に従っていくことができたかどうかです。アブラハムの態度が17節と18節にこう言われています。17節18節、アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますようにと。子供の質問の一番になります。アブラハムは神様の御言葉をどう受け止めたでしょうか。アブラハムは神様の御言葉をどう受け止めたでしょうか。ひれ伏しているので神様を礼拝しながらです。礼拝しているんですけれども御言葉をそのまま信じることはできませんでした。礼拝していないけれども御言葉を信じることはできませんでした。アブラハムは神様にひれ伏しているんですね。これ礼拝しているということです。しかし心の中は神様のご計画を笑ったと言われています。神様を信じるとは言いつつも御言葉が言っていることにはさすがに無理があるでしょうと、それは現実的ではありませんとアブラハムは考えたわけです。そしてアブラハムはイシュマエルですね、女奴隷ハガルによって得たイシュマエルが見舞いで行きますようにと。これ原文ではイシュマエルが見舞いに生きることになるでしょうって言ってるんですね。生きることになるでしょう、神様違いますよ、イシュマエルが生きることになるでしょうと、そういう表現をしています。形的には礼拝はしていましたけれども神様を本当に信頼することができないアブラハムでした。でこれは私たちにも起こり得ることだと思います。私たちはこうして神様を礼拝しています。礼拝するというのは神様の前にひれ伏すということです。しかし語られる御言葉すべてを信じてすべてを行動に移すということは簡単なことではありません。かといって私たちは御言葉を信じていないわけではないんです。なのでどういうことが起こるかというと、御言葉に自分の解釈を加えていったり、また御言葉に自分の願い自分の現実をこう引き寄せるようにして受け取るということが起きてしまうんですね。自分の解釈を加えたり自分の願いに引き寄せて理解するということが時に起こってきます。これは原稿にないんですけれども、今日の朝ちょっとパラパラっと本を読んでいたらですね、あのにぎわさんっていう方ご存知ですか。にぎわさんっていうこう賛美歌歌うギター弾きながら歌う方ですけれども、その方の証が載っていまして、あの若い頃にお父さんを胃がんで亡くされているんですね。本当に急なことだったそうです。で彼女はまあクリスチャンでしたので絶対神様が癒してくださると信じていたんですね。それで祈っていました。しかし残念ながらお父様はあっという間に召されてしまったそうです。その時にまあ、彼女は神様につまずいてしまった。神様を信頼することができなくなってしまった。で当時歌い始めた頃だったそうですけれども声が出なくなってしまってあの歌うということができなくなってしまった、そういう時期があったそうなんです。 私たちもこう御言葉に期待しすぎるとそうなった時にこうがっかりしてしまうのではないかと、そうならなかった時ですね、がっかりしてしまうのではないか、神様につまずくことはしたくないなと、神様と対立することは何とかして避けていきたいと、そういう思いがあると思います。そうすると御言葉が語られた時に現実しそうなことにこう変換して御言葉を受け取ってしまったり、自分の解釈を加えて、まあ神様との関係を丸く収めるといいますか、そういうことが起こるのではないかと思うんです。アブラハムも同じです。彼は神様の前にひれ伏して神様を礼拝していました。しかし実際のところは神様の考えよりも自分の考えを優先してイシュマエルを後継ぎにしたいと思っていたわけです。つまり礼拝している態度と実際の生活の中に間に分離ができてしまっている状態、神様に対する信仰にの中に表の部分と裏の部分が生じてしまっている状態になってしまいました。しかし神様はそのようになっているアブラハムを見捨てることはなさらないんです。神様はどのように導いていかれたでしょうか。神様の導きが19節にこう言われているんです。19節お読みします。神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。子供の質問の2番です。御言葉をそのまま受け取れないアブラハムに神様はどうなさったでしょうか。神様は何をされたでしょうか。神様はアブラハムに対して繰り返して、そしてよりはっきりと、繰り返してよりはっきりと同じ御言葉を語り続けられました。繰り返しはっきりと同じ御言葉を語り続けられました。神様はアブラハムの言ったことを無視はしていません。20節を読んでいくと、イシュマエルもちゃんと祝福しますよと神様は言ってくださっていますよね。しかし神様はご自分のもともとの計画を曲げて解釈すること、妥協して受け取るということはお許しにはなりませんでした。あくまであなたの妻サラがあなたにイサクという子を産むのだと繰り返して、またよりはっきりと分かるように御言葉を語られたということなんです。アブラハムにとっては約束がよりはっきりとしてきました。より具体的に語られるようになってきました。そうすることによってもはやごまかしたり、また曖昧にな答えをしてこう交わすということがなかなかできなくなってくるわけです。神様に向き合わされるようにアブラハムは導かれていったのですね。このように御言葉というものは漠然としているとき、大きなことを言っているときには私たちも受け取りやすいんですね。信じやすいと思います。しかし御言葉がより具体的になってきて自分の現実に直接関わるようになってくると、それは受け取るのが難しくなってくるものです。神様は全能の方だと、神様は何でもお出来になるという大きなことは信じることができるかもしれません。しかし実際に自分が難しい状況に置かれた時に、神様が本当にこれを解決してくださるんだと、他のものではなくて御言葉に従い続けていこうと、こう決心するのは決して容易なことではないと思います。 しかしもし私たちの信仰が漠然とした信仰、大きな観念的な信仰になってしまっているとするならば、実際に何かが起きたとき、乗り越えられなければならない問題が目の前にぶつかったときに、信仰が何の力にもならなくなってしまいます。具体的な助けになってこない信仰ということになってしまうと思うんです。神様はアブラハムに対して約束をよりはっきりと具体的に語られました。それによって彼の信仰は試みられることになります。本当に100歳と90歳の自分たちに子供が生まれると信じるのか、それともさすがにそれは無理だろうと現実的な解釈をしていくのか、アブラハムは2つの道を問われていたのです。神様はアブラハムに対して、本当に私を信じていくのか、本当に私に信頼するのかということを問いかけておられるのですね。そして22節にこう言われています。22節、神はアブラハムと語り終えると彼のもとから登っていかれた。つまり神様は判断をアブラハムに委ねてくださいました。自分で判断しなさいと。つまりアブラハム、あなたのことを信頼しているよと神様は思っているわけですね。判断を委ねて神様はそこを離れていかれました。それでは最後にアブラハムがどのような応答をしたのかを見て終わりにしたいと思います。23節、アブラハムの応答、最後の応答です。23節、そこでアブラハムはその子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、彼が 神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。26節、27節にもこれ繰り返して強調されて言われています。26節、アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たちは皆、家で生まれた奴隷も異国人から金で買い取った者も彼と一緒に割礼を受けたと。子供の質問の3番、最後です。アブラハムは神様の丁寧な導きに対してどう答えたでしょうか。アブラハムは神様の丁寧な導きにどう答えたでしょうか。アブラハムはすぐにですね、その日のうちに、そして神様が告げられた通りに行動を起こしていきました。その日のうちにというのがこう強調されているのが分かります。またアブラハムは言われた通りにですね、もう御言葉を曖昧に受け取ることはやめて、家族の全員に割礼を施したと言われています。どうなんでしょうか。アブラハムは本当に自分たちから子供が生まれるんだと確信することができたのでしょうか。本当に具体的なイメージを持っていたのでしょうか。正直わからないことはたくさんあったと思います。もしかしたら半信半疑というところもあったかもしれません。それでもアブラハムは御言葉から今語られたこと、今自分ができることをまず実行しようとそのように思ったわけです。今言われたことをまず従おうと、その後は神様がきっと何とかしてくださるだろうとこう信じたアブラハムなのですね。冒頭も申し上げた通り、割礼ということの意味は、また洗礼も同じですけれども、これは決して外面的な行為だけを表しているのではありませんでした。 肉の心を切り落としていただくこと、神様に信頼できない罪の心を切り落としていただいて、神様を愛するものになっていくことをこの割礼また洗礼は表していました。はじめは従えなかった、信じられなかったアブラハムも神様に取り扱っていただくことで従うものへと変えられていくことができたわけです。そして私たちもアブラハムの子孫ですから、アブラハムと同じものだと思います。御言葉が語っている約束全部を理解できることはできません。すべてを確信することもできないと思います。時にはアブラハム同様失敗を犯します。しかしアブラハムのようにその都度語られた都度悔い改めて神様の方を向き直していくならば、神様は必ず従うことのできるものへと、祝福のものへと変えてくださるということなのです。以前も申し上げましたが、悔い改めというのは全部良くすることではないですね。この歩みを完璧にすることではありません。悔い改めというのは神様の方に向き直していくこと、神様の方を向いて一歩でも二歩でも良いので神様に近づくことが悔い改めということの意味です。神様のとの関係をごまかしてしまったり、御言葉を解釈を変えて曲げて受け取ってしまうと、どうしても神様との距離が遠のいてしまいます。しかし全てはできなかったとしても、神様の方をあくまで向いて少しでも神様に近づいていく、一歩でも二歩でも従おうとしていくならば、必ず神様は私たちを助けてくださいます。割礼は強い痛みを伴いました。割礼を受けた者は数日間は動くこともできないそうです。しかしたとえ痛みがあったとしても、神様に従うことをするならば、必ずその先には祝福があるのだということを今日の箇所は私たちに教えています。最後に詩編34編の8節にこうあるんですね。今日リビングバイブルで弾いてみました。詩編34編8節、リビングバイブル訳。さあ主に信頼しましょう、そうすればどんなに神が恵み深いお方か知ることができます。神に信頼する人には恵みが雨のように降り注ぐことを自分で確かめてごらんなさいと、そう言われています。これ元の訳では確か自分で確かめてごらんなさいのところが味わい見つめよっていうふうになってるんですけど、全然違いますね。でもよく意味が表されていますね。自分で味わいなさいと、自分で神様のところに行ってごらんなさいということです。私たちは完全な歩みはできません。しかしイエス様が十字架で命を捨てて私たちを完全なものとみなしてくださっています。それゆえあれもしなければならない、これもしなければならないということはありません。また大きなことをしようとするとそれは大変すぎるかもしれません。神様に今日示されていることを一つ一つ一足一足答えていく、そのような歩みを今週も続けていきたいと思います。神様に心を柔らかくしていただいて、神様に応答することによって自分だけではなくて後の人々のためにも祝福の道を歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたしましょう。父なる神様、アブラハムも初めは信じることができませんでした。いやむしろ全てを信じられたわけではないかもしれません。それでもアブラハムは今自分に言われたこと、今自分にできることを実行しようとしていきました。私たちもアブラハムのように御言葉に語られたならば、一歩神様の方へ従っていくことができますように、 この小さな一歩、小さな決断が後の大きな祝福につながるんだということをいつも覚えていることができるようにお願いをいたします。今日の御言葉に感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。